注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、あのね、はい、前回ちょっと編集してアップするときに、はいはい、あれが前略おふくろ様が第7弾だったじゃないですか。
7弾、はい、
あのシリーズ。
そうだっけ。
だから、はい、だからまあ8弾でまた次7弾に戻るんだ、は
い、そうですね
シリーズで言えば
箸休め企画みたいな、ね、
そう、第8弾向田邦子、うん、アシュラのごとくの、うん、今日はセカンドシーズン、
セカンドシーズン、
はい、そう、
第2部、
ね、第2部ですね、うん、で4話からあれ、はい、前の第1部と何年経ってるんですか、
はい、翌年じゃないですかね。
あ、本当に、1980年、
そう、1部が79年の秋のクールでしょ、うん、それで丸1年で80年の9月からとかじゃないかな、確か9月か10月か、
まあ、80年といえば、うんうん、一番最初にやった北の国からじゃないですか。
北の国から81年ですね。
81年だ、うん、じゃあこの後なんだ。
そうそうそうそう、
石田ゆみが、そう、浮気をしまくるのは、
石田ゆみが浮気をして死んでしまってみたいなね、
うんうん、
そしてアジサイの恋で復活するのが82年、うん、その辺がみんな つながってるような、
うん、
なんか2部になったら途端に凶暴キャラがに磨きかかってましたね。なんかね、すごい飛ばしまくってました、
ね、ギスギス度がギス
すごかったですよね、
うん、3割増しぐらいになってた、
うん、まあ演出家がね、和田ベンさん今回全くタッチしてなくて、
え、そうなの。
そうでね、ウィキによるとね、違う方が、うん、富澤正幸さんって人が演出ってなってて、ただ見てたらそのクレジット入る普通にこうオープニングテーマの時に、
はい、
あの2部の最終回、ね、4作目だけが和田弁になってましたね。まあ、だからそれだけは和田弁なのかな。
そうなんだ、
うん、そんな感じですよね。
まあ、物語としては、うん、まあ、シーズン2第1話の、え、第1話から何年経ってるんでしたっけ。
第1
部からは、
あ、1年1年、
あ、1年、
うん、丸1年
ですよ。1年後で、うん、お話も1年後なのかな。
あんまその辺ってどうだったんだろうな。
お母さんが亡くなって結構落ち着いてたから、そんなもんなのかな。
あとはまあそうですね、陣内さんがもう日本チャンピオンになってたんで、
日本チャンピオンだったもんね、うん、だから最初何かをチャンピオンっつっててえらい羽振りがいいから、うん、あ、これ世界取ったのかって思ったら、
世界じゃないんじゃない、
日本チャンピオンだった。
うん、あんな羽振りいいもんなんですかね
ダメでしょう。あ、まあ、当時は良かったのかもしれない、
わかんないですよね、
うん
うん。まあ、ボクシングぐらいしかないですもんね、格闘技だとね、そのプロレスじゃないとすると。
ああ、当時、相撲はすご
かったよね。まあ、相撲はそうか、そうだけど、
う
んうん、ね、あんな暮らしができるもんなんですかね、
うんう
ん。
まあ、ちょっと前だったらね、うん、キックボクシングでブームだったから。
そうそう、それこそ俺知らない、後付けで、うん、知ってるだけで、キックボクシングの時代を知らないというか。
あのね、うん、俺は覚えてるんですよ、小4ぐらいの時にね、うんうんうん、月曜の7時半から、うん、キックボクシングの30分ぐらいの番組が毎週レギュラーであったんですよ。あ、
全然知らないわ。
そうだから、でもその時もだいぶブーム立って、沢村忠史とか俺見たことないですから。そうそうそう、
俺もさ、真空飛び膝蹴りとかさ、人の話でしか聞いたことないって感じでさ、
うん、でちょっとしたらなくなるので、うんうん、もう社用だったんだろうなって思
うんですよ。そうなんですかね、なんかさ、去年の年末かなんかに気になるノンフィクションが出ましたよね。
あ、沢村忠史の、
そうそうそう、あれ読みたいですね、あれ面白そうだなと思ってね。そうなんですよ、陣内さんが日本チャンプっていう。
役者さんも変わってましたよね、別の人。
ね、里見家です。あの、要は八千草薫の家が全員変わってましたね、
はい、そうそうそうそう、荻野目恵子、
荻野目恵子さんもね、いや俺ほとんどの人どうなんですかね、俺ら世代って荻野目陽子をまず知ってから。
あ、俺はね、荻野目恵子先でしたよ、
本当に、うん、ああ俺知らんかったな。
そう、う
ん、じゃあ、あの後割と女優としてずっとやってるわけ。
そうですね、何で最初見たのかはちょっと今ね、うん、思い出せないんですけど、うん、俺が好きな深作欣二郎、はい、いつかギラギラする日でむちゃくちゃ発狂してて。
いつかギラギラする日なんて何年でしたっけ。
あれはね、うん、俺が大学ぐらいかな。大学行ってたぐらい
でしょ。荻野目陽子すでにいるでしょ。
陽子いたけど、荻野目恵子の方が女優としてもバンバンドラマとか
出てました。あ、本当ですか。 そうか、俺85年にダンシングヒーローだっけ、荻野目洋子の、うんうんうん、あれ俺小6ですごいこうね、うん、めちゃくちゃ売れてて、うん、それでまず知って、だいぶ後にこれお姉さんなんだよみたいな、
なるほど、
ってお姉さんめっちゃ綺麗だなとか思った覚えがあるんですけど
そう、
うん、
すごい、
まあ、まだ全然子供でした ね,
ねえ、まあ、後にそうしたら深作欣二の愛人だったことも分かってね、
あ
びっくりした、
そうだっけ、
じゃなかったっけ、あちょっと勘違いかもしれない、
深作欣二の愛
人、確かそうで、で、うん、別れた後 で,
そうでしたっけ、う
ん、彼氏の部屋で、はい、自死を してしまったっていう、
誰が、
荻野目恵子、
え本当に、
そうむちゃくちゃなんですよ、だから、
あでもまだご健在、
いやもうとっくにだから自殺で、
え自殺で死んじゃった、あの
死んじゃった、
嘘、
いや普通に、まあうろ覚えだからちょっと調べてください、
なんか違う気がする、
そうだからね、うん、割と荻野目恵子はね、はい、あのそれこそなんか女優、ナウテの女優がバーンって出るような、
違いますよ、死んでないですよ、
え荻野目恵子
誰かと勘違いしてない、
え本当、
うん、いやなんかそういうスキャンダラスなとこは、
え今もう生きてます、
うん、
え
生きてる生きてる、
あそう、
ただね今これ見てるんですけど、
はいはいはい、
当時の不倫相手であった映画監督としか書いてない名前が、映画監督が荻野目の部屋で死んだと、
う
ん、
あれそうだっけ、
監督がね1990年に荻野目の部屋で自殺、
あそうだそうだ、
俺これ全然知らん、今初めて聞いた、うん、そうだったんだ、
うん、
だってさ、いつかギラギラする日なんて何年だって、あれ92年だよ、
そうだ、
うん、それらの後だよ、
ほら大学生、俺
大学生ですね、
うん、
僕ね新潟来たし、
ああ、
うん、そうですね、俺何だったかな、この人の印象深い、今いっぱい出てますもんね、
あ今出てる、
今最近出てないと思 う、
ね、
久しぶりになんか名前あれしてもらった、殿山大臣のさ、あの、うん、なんていうの、ドキュメント映画みたいなのあったじゃないですか、竹中直人が演じてる三文役者っていう、
ね、
あれで竹中直人のてか要は殿山大臣の奥さん役をやっててすごい良かったなとかいうことをまず思い出したんですけど、いやでも そんなんよりもっと有名なのにいっぱい出てますもんね、でも
うん、
うん、そうなんですよ、
ちょっと見せてください、
ん
荻野目恵子のウィキペディア、
はいはい、愛のホームページですよ、
そう、うん、そうだったのか
逆で覚えてたんですね、小泉さん。
本当だ。
荻野目恵子が死んだと思って、今まで思ってたんですね、じゃ
あ。思ってた。ねえ。
だってしかもそれ、いつかギラギラする日よりも前の話じゃないですか、それ。
本当だ。うん、まだ全然生きてる。
全然前の
話。おかしいな、うん。一体誰だと思ってたんだろう。
監督も誰だよって
感じです、ね、うん。ほら、武蔵坊弁慶出てたしね。うんうんうん、あ、忠臣蔵外伝四谷怪談。
あ、出てますね。
そう。うん、
でも変わったのはそこだけですよね。この里見家の家族だけが変わってて。
ええ。
岡田健がなんでね、あれしたのかなって気になったんだけど、
ええ。
わかんなかったです。
岡田健が露口茂と、
うん。なぜ露口茂に変わったのかっていう。
そう、だけどね、露口茂でよかったですよ。
なんかね、まあ、岡田健がすごい良かったから、うん、演技がね、うん、どうしてもこう比べてしまうんだけど、
うん、
いやちょっと待てと、この露口茂のこの家族の溶け込み具合は何なんだこれっていうぐらい、
そうそうそう、だから
めちゃくちゃお父さん、
岡田健だったらちょっとこの場面意味が全然変わるじゃんみたいなところがいっぱいあって
確かに確かにな
んか粘っこすぎるっていうか、うん、脂っこすぎるぞみたいな、
露口茂さん素晴らしい、
うん、良かったですよ、
なんかさ、山さんって覚えてるじゃないですか、普段。辻口しげるもとっさに出てこないっていうか名前がね。字面ではわかるんだけど、山さんつってるから、なんか思わず太陽に吠えろの、なんか、いろいろこう調べてしまいましたよ。
そうかそうか、
なんだ。辻口さんが。
荻野目恵子まだ最近も元気でいろいろ
元気
出てる。
全然元気。
一体何だった のだ。
そう、露口茂が良かったっていうね、
はい、
うん、
荻野目結構まだ中学生ぐらいですもんね、
なんですかね、79年だからまあそうですよね、
うん、
うん、兄貴の方はなんか一部も二部もいまいちよくわからない人でしたけどね、
うん、
みんな良かったけどね、兄貴もちょっとセリフとか出番が少ないんだけど割と印象に残る兄貴だったなっていうのがあって、
そうですね、
うん、良かったですよ、あらすじ読みましょうかね。
そうですね。じゃあ、
はい、
第4話。
第4話か。 第4部第1話っていうことなんですね。
第2部第1話、
はい、あ第2部第1話、はい、花戦です。牧子は夫の高尾と秘書の恵子の関係に思い悩み、スーパーで無意識に万引きをして捕まります。うん、ようやく帰宅すると一人暮らしの父孝太郎がネタ箱でボヤを出したという電話、うん、姉妹は実家に駆けつけて父の不始末を責め、ついでに亡き母の形見分けを始めます。綱子は料亭の主人と密会を重ね、滝子と勝又は相変わらず煮え切らないまま、咲子だけはボクサーの夫陣内がチャンピオンになり、子供にも恵まれて幸福の絶頂でした。
うん、はい、そう、吹雪純の旦那さんが前回ね、うん、ラーメン食って女を連れ込んでこたつで寝ててるっていう、
まあ、弱いけど
こいつダメだなって思ったら、うん、なんと日本チャンピオンにまで上り詰めてい
く、まあ、とことんダメになりきってこうそれもさらけ出してっていうところでね、うん、彼には未来があるのかってぼんやり俺は思ってたんで、あ、とは言っても、あ、チャンプになるんだ、すげえじゃんって思ったんだけど。
しかも、なんかさ、スーパーカーみたいなのってさ、吹雪純が。
吹雪読まないんだよね、あれね。
で、毛皮のコート着て、なんかもう、すぐ、お、うん、家賃が100万ぐらいしそうなマンションに住んで、子供もいるから、てっきり世界チャンピオンじゃないのかみたいな、むちゃくちゃな暮らしぶりで、
うんうん、
したら日本チャンピオンだったので、うん、当時は日本チャンピオンにもまだまだ夢があったんだなって、みたいな、う
ん。なんかあったんですかね。
うん。
時間にするとどんくらいなんだろうね。一回チャンピオンになっただけであんなに、急激にあれがあるのかっていう、
ね、
もうなんかチャンピオンになって何度も防衛を重ねてますぐらいの、ね、うん、感じじゃないとあんなに財は築けねえだろうみたいな。
しかも吹雪純が一緒にインタビューとか受けてね、うん、あのミドル級の村田みたいな村田の奥さんみたいな
まあその今回の第1話で言うとそのお父さんがボヤを出してしまったっていうのがあって、
はい、
まあ、そこに4人4姉妹が集まってまあ見舞いに来るわけだけど、うんうん、そこにまあ要するに空気読まずに、
うん、
その会社で乗りつけてミンクのコートミンクじゃないか、うん、アメリカンレッドフォックスって言ってたか、
うんうん、
タヌキがキツネ着てるのねなんてタキコさんが言ってたけどまあそういう態度にタキコさんも勘にいちいち勘に触るっていうところがあってもギスギスがもうね余計にもう倍増みたいな感じなんですよ ね、うん、
まあ、なんか八千草薫は旦那が浮気してるんじゃないかと思い余って思わず、うん、ま、缶詰を万引きする
なんかちょっと牧子さんの性格がだいぶ波状しましたね、 ここね、 なんかね、
うん、
そんなになるんだなっていうのはしかも聞かれてもないことになんかペラペラとね説明して、
うん、
自分の身の上みたいなことをこう説明して、
あの
捕まえたスーパーの、
ま、スーパーの店主とかに
あの人たち一言も喋らないっていうのが面白かったですね。なんか無言でそれを聞いてるって感じでしたけど、
うん、払えばいいんでしょ、払えばみたいな、そういう問題
じゃない。最初強いだったんだけどね、
そう、
すいません許してくださいみたいな感じで、
うん、
まあ何事もなかったように帰宅してっていう、
yeah.
うん、だからその国立の実家のお隣さんから電話がかかってきて、
うん、
ね、ボヤなのよボヤみたいな感じでね、
うん、
うん、でまあ、そこから連絡網っていうかそれぞれの兄弟に電話してっていう感じで
ねえ、
うん、
ね、もう死んで、
うん、
お父さんが大丈夫、うん、大丈夫っつってんのに、
うん、
4姉妹で、
うん、
2つぐらいの布団でみんなで寝るやだな、いちいちあんないっぱい来んの
ちょっとね全員で集合してこうやいのやいのっていうのはちょっとお父さんもかわいそうってまあだちょっと気落ちしてるっていうことじゃないですか、まあ、そうですね、お母さんがいなくなって一人でっていうところでね、うんうん、なんかあの隣人も面白かったですよね。なんかやたらと立ち入りたがるようななんか、
そうですね、
なんか首突っ込んでくるみたいな感じの隣人がいて、ね、まあでそこにサキちゃんがスポーツカーで来るからちょっとタキコが怒るみたいな。でサキちゃんはサキちゃんでなんかタキコに向かっての魚菓子の買い出しじゃないんだから何その格好みたいな感じで、なんかタキコさんが割とこう頭にこうねタオル巻いたからにしてさ、なんかもう作業する格好で来てるからさ、なんか
そう。
うん、
この時の石田美ももうむちゃくちゃギスギスしててね、
とんでもなかった、うん、ちょっと気になったんですけど、要するにそのさきちゃんのそのね、どこの馬の骨ともわからない男だったけど今チャンピオンになって調子に乗ってるみたいな、なんか割とすごい嫌な言い方してて、あのロッキーって話に映画あるのよみたいなさ、なんかあれもすごい成り上がって調子に乗ってお金なんかこう、
うん、
何その優雅な暮らしをさ突然、ね、調子に乗ってしてたらまた一気に転落してみたいな、
うん、ロッキー2のさ
だからそれって
パンフレット見て持って歩いてたでしょ、
それって2の話ですよね、
2
なんかそうそう、あれこれ ってなんだっけみたいな。そっか、79年だからそうなのか。
うん、そんで、うん、首が回らなくなってアポロと再戦するんじゃなかったかな、うん、2は。
2ってさ、アポロから挑戦しろって言ってきたんですよね。
あ、そうだっけ。
確か違いましたっけ。そっか、だからあんまりでも覚えてなくて、その辺
は。俺も1回しか見てないから忘れたな。
うん、あ、これなんか、あ、一瞬気になってしまった。
うん、
1じゃないよなこれと思って。
1はね、うん、いいんですよ。
いいっすね。
まあ2もいいけど、
うん、
まあ3じゃなくてよかったみたいな。
そうなんだ。そうでしたっけ。
3はね、なんかもうアポロと
確かに確かに
ロッキーが、うん、ホモなんじゃねえか。あ、ホモって今言っちゃいけないんだ。
そうなんですか。
うん、気持ちが悪い、うん、あ、まあそんなことも言っちゃいけなかった、
うん、いいんじゃないですか。うん、まあね、さきちゃんの一言一言にもうタキコがすごいこう、
うん、
ね、もう感じ触っちゃってます、その都度なんかでっかい声だ、大きな声出すっていう
ねえ、うん、だからさ、うん、宇崎竜童と付き合ってんだけど、
うんう
ん、なんかそういうのが全く満たされてないのではないかみたいな、
うん、あ、まあ、あのこの段階ではまだこう、
うん、
あれなんですよね、まあ、でも特に何の進展もないっていう感じなんです
よね。タキコもそういうこと言うんですよね、うん、私は人を見ると、うん、女を見ると分かるの、この人は満たされてるかどうか。
さっきはね言ってたよね。
そう、うん、で、八千草が、うん、私はって聞いた、うん、1日に2回も喧嘩
する。そう1日2回も喧嘩したくないみたいなね、
うん、いや、もう満たされてないって言ってるも同然じゃないか。
うん、そうそうそう、まあここでその要するにボヤを出したことによって、まあ、お父さんが一人で、うん、いると、まあ、近所の手前もあって、うんうん、まあね、誰かがついててやらないと不安だっていう、まあ、話にまずなると、
うん、
それでこう、まあ、4姉妹で誰が面倒見るかみたいな時に、
うん、
またここもすごいこうあれでさ、綱子さんが、ね、私はダメよみたいな、その、うん、ね、教室の生徒さんあんな人いたら、ね、困っちゃうわよみたいな。そうするとこう横で八千草薫がさ、嫌味にさ、お花の教室の生徒さんがねみたいな、うん、男じゃなくてねみたいなね、うん、そういう わざと含んだことを言うとかね、
料亭のおじさん、
そう、そう、あら、そうだけど男もいないと教室もダメになるのよみたいな、その女だけの教室じゃなくて、ね、男もいた方が、うん、そういう風にしないとダメよみたいな話をしてたら、こうさきちゃんが、あの、綱子姉さんの方がタキコ姉さんよりも若く見えるわよみたいなね、なんか水で絞ったら絶対にタキちゃんよりも水多く出るわよみたいな。だから石田美がもう大根おろしみたいなこと言わないでよみたいな、うん、そしたら綱子さんが大根といえばねってこの間ネズミ大根っていうのをもらって、うん、すりおろしたらとっても美味しいのみたいな、見かけはしわくちゃなのに食べたらすごく美味しくて薬味にぴったりとかなんとかって言って、そしたらさきちゃんが、あの、タキちゃんもそんな、あの、なんかミスター更新所って、要はほら、うん、勝間さんのこと、うん、ミスター更新所も案外そうなのかもしれません、ね、知れないわよね、タキちゃん見かけはなんだけど食べると意外と美味しいとかさ、タキちゃんがこういうところでそういう下品な言葉使わないのみたいな感じで、もう、まあね、ブチギレみたいな、
まあ、からかわれまくり。
もうこの二人の掛け合いがすごすぎと思ってね、
ねえ、
まあ、そもそもミスター更新所って言い方も、まあ、軽くバカにしてる感じが、
もうなんか子だからでチクチクと付き合ってるみたいな。
あんたそもそも何しに来たよみたいなね、
うん、
ダイヤなんかはめてなんつって、うん、こんなところにいんやつって、綱子さんがもう4姉妹って困るわね、4人もいるとデコボコでなったら、誰がデコで誰がボコよって、とんでもねえ切れ方するっていう、
ね、え、
ただまあ石田亜美さんってうまいんですよね、あの声張り上げるのがね、うん、もう、
まあ怖い
ね、慣れてるなっていう感じがします、うん、まあそんで4人並んで寝るっていう、うん、お母さんの話とかこうしながらっていう、あの時すごい謎ななんか女ボーカルのハードロックがかかってて、これ何なんだろう
って
思
ったんだけど、うんうんうん、
だいぶミスマッチだなと思いましたけど、
そう、なんか音楽のセンスが本当ちょっと変だよね。
なんでここで YMO かっていう場面2回ぐらいあったし、なんか、
そう、毎回かかんのかみたいな。
そう、結構入り組んだ、ね、場面の時になんか YMO がかかるっていう。うん、そうそう、まあ、マキコさんが常にこう、
はい、
ますますこう、ね、旦那さんへの、高尾への不信を募らせてるっていう のがもうねどんどん病んでるレベルでなんかね、うん、
しかもね、うん、その高尾の師匠がね、うん、いかにも愛人みたいな
綺麗な方ですね。
そう、
萩尾みどりさんって方でね、
うん、全然知らない人だった。
うん、あの人ね直江津に住んでたんだ。
え、そうなの、
うん、で生まれは九州で、こう10歳ぐらいから上越で、
へ、
直江津に家があって高田高校行って、
なると、
まあ、僕が生まれた頃はもう とっくに状況ね東京の方に行かれてるけど、
女優さんになってたのかな、
なってたけどね。あ、全然知らんかったと思って、
へ、
うん、今でもなんかちょいちょいなんか出てるみたいですね。
へ、
でウィキ見て知ったけど、陣内さんと実際夫婦って、
ね、え、なんとそっちだった
。陣内さん、あの役者のね、深見なんとかさんと、うん、ご夫婦 だったのかな。
へ、あ、もう分かれちゃった
のかな、うん、多分分かれてた
よ、ね、なるほど、
うん、そんなことでもなきゃ調べねえわと思いながら、
ね、へ、うん、この時 このドラマがきっかけで付き合ったのかな、
うん、あるかもしれないですね、
うん、
そういえば先回のこの一部のトーク喋り収録している時に、
はい、
お母さんの大路道夫さんが今年で100歳でまだご存命って言ってたんだけど、うんうん、先週亡くなられました。
あら、
ちょうどその収録をアップした、うん、ま、翌日かなんかにニュースがヤフーニュースで出て、うわー亡くなられたなと思って。
そうか、
うん、そんなこんな、
へー、
うん、でしたね。まあなんか本当に脚本も本当に割とそのなんか1話が何の回とかいうのがあんましよく分からなくて、なんか4人のそれぞれのエピソードが結構細かく重なっていくから、
う
ん、
そうですね、
ね、あんまりこうね、どれがどうだったっけっていうのがちょっと覚えにくいなっていうのはあるんですけど、
勝本さんが同居し始めるのは4話ですか、うん、
今回のね提案しますよね、あの、要は3ヶ月に一遍定期検診してね、お父さんっつって、うん、真紀子とお父さんがこうね、病院行って帰り道でこう、うん、あの勝俣さんどうなんつって言って、うんうんうん、あの時この相手のあいつかみたいな感じで、うんうんうん、お父さん嫌い、いや嫌いじゃないけど、
うん、
いやそうでもしないと滝子も売れ残っちゃうからみたいな、うんうん、お前も考えてるねみたいな女はそれぐらい考えるわよみたいな、
なんかね、うん、このシリーズね、うん、あのセカンドシーズンになったらね予告がね、うん、や結構長くやるんですよ、
う
ん、
そう
だからあれこれどっちの話だっけみたいなあのお父さんの、うん、
やたらと長い予告ですよね。
そうそうそう、うん、あの付き合ってた女の連れ子から電話かかってくるのって、
はい、それの次です。
あ、これが第5話。
5話です。
あ、そうか、
うん、あのこれの4話っていうか今こう第2部、うん、第1話のエンディングでばったり会うんだよ、うん、あっちの新しく生活始めた、
う
ん、
あ、そうだそうだそうだそうだ、
うん、だから子供がパパって当然まあ言うわね、
うんうん、
だけどまあ言葉をもう無視しちゃうっていう感じで、うん、それがあれでね、
うん、そう、
うん、まあ面白かった、まあ、さきちゃんとそのタキコがすごい喧嘩するし、さきこはすごいさ勘違いじゃないんだけどすごいまあ成り上がりキャラっていうか、その、うんうん、ね、今までほらもう何者ともわからないそのさアウトローのさ、うん、そのね、まだ体制してないボクサーと、
うんうん、
まあ、あんな狭いアパートで暮らしてて、うん、若干兄弟にもバカにされてみたいな。
でもあのつつましい感じがすっごい良かったのね。
そうだからそういう、でもそういう目線にさらされてきたことがあるから、
うん、
反動でものすごくこう、
もう、ね、
これでもかとばかりの
セレブ妻になっちゃった。
ただこの4人で、ね、一緒に寝た時も翌日一番早く起きて、
うん、
朝ロードワークの時間にちゃんと合わせて電話してあげてるんですよね、あの陣内さんにね、
うんうん、
起きたなんて言ってロードワークはちゃんと行ってねみたいなこと言って、うん、で電話の向こうで陣内はあのお父さんどうだったって、坊やどうだった、うん、大したことない、布団がちょっと焦げたレベルよみたいな、
うん、
だけどおじいさんもお父さんもあのままじゃどうしようかなみたいな話をしている時に起きてきたお父さんがそれを後ろから見てるみたいな、
うん、
あの場面があったけど、うん、まあだからああやってこう贅沢な暮らしをしてるけど、まあ、ちゃんと陣内に寄り添ってはいるっていうか、
なるほど、
うん、そういうとこもあってね、決してこう文句ばかり言うっていう感じでは、まあ、タキコのかなり市場がかなりあるっていう、ね、うん、感じですよね、うん、でまあボヤ出しちゃったからもうタバコももうやめるなんて言って、なんかタバコも全部捨てちゃったぐらいにして、ね、
そうそうそうそう、かわいそう
なんか居場所がなくて駅のホームかなんか行って、なんか隣のおっさんがすごいうまそうにタバコ吸うからまた困ったみたいな感じになったりとか、
うん
うん、でまあ翌日は 朝飯をみんなで食べて、4姉妹でね、そんでその後片見分けするっつってお母さんの着物を、誰がどう
そうだそうだ
じゃんけんしようじゃんけんみたいな感じで、
うんうん、
そう そしたら勝俣さんがピンポンって来てっていうね、うん、あの真彦さんからしたらあの要はね自分の高尾さんが来てくれたと思ったらね、うん、勝俣で、
うん、なんかさ、うん、ピンポン鳴らしていちいち家の人が鍵を開ける生活じゃないですか、
うん、みんな毎回あ来たわっつって迎えに行くっていうね、
そしたら別の人だったみたいな、
うん、そうそう、そのパターンがやたらと多いですよ ね、
なんかだから、うんうん、未だにさ、うん、新潟の暮らしをしてるとさ、うん、鍵なんか家に人いたらかけないでしょ、
かけないかけない
だから大変だなみたいな、面倒、うん、くさくないか
って。綱子さんもほとんどか、ね、毎回鍵かけてるもんね、まあ綱子さんちは鍵かけた方がいいけど、ね、
うん、だからそんなに東京治安悪いのかな、うん、
本当だよね、うん、じゃあ竹子さんはなんかまだちょっと照れくさいっていうかね、何しに来たのよみたいなね、またなんか割と語気強めになんか勝俣さんに言って、いやなんか心配だったからみたいな感じでいや昨日一緒に映画見たからみたいな感じでね、うんうん、なんだよろしくやってるんじゃんみたいな感じでそう茶化されるとなんかタキコさんはまたなんか余計強く出ちゃうっていうか、うん、それをまた見てたサキちゃんが勝俣さんよく付き合ってるわよねって、うん、私が男なら振ってるなとかなんかって答えて、
まあ、全く同感だ
そしたらさ、ここまた不思議だったんだけど勝俣が、うん、そのサキちゃんにそう言われたら、いや贅沢言えないですよって言うんだよね、いやいやそのセリフもどうなのよって
、ね、失礼な言い方
それ言っちゃダメでしょっていうね、
嫌われちゃうよ激怒されるわ、うん、
そう、ほんでお母さんの片見分けをしてたら、うん、あれが出てくるんだよね。あの、春画が出てくる。
あ、そうそうそうそう。
タンスの底から春画が出てくる。つまり、あのお母さんのお母さんが、うん、要はその嫁入りの時に、うん、要は性教育の一環として、あの春画をこう、タンスの奥に忍ばせるんだみたいな。だから、あの四姉妹にとってのはおばあちゃんがそうしたってことですよね、あれね。
性教育なのかな、うん、俺は、うん、なんかもう、欲求不満になったこれで、こきなさいって意味か。
うん、親の気持ちとしてはどうなのか分かんない
けど。分かんないけど。
まあ、セリフで性教育って言ってたから、あ、そういうもんなのっていうのは、俺もよく分かんないんだけど。
ね
え。
うん、それ見てね、う
ん、
また。
タキちゃんがものすごい拒絶反応。
なんかねえ。うんうん、あんなのでみたいな。
いや、なんか我々からすると、もう、ああいうのは普通に芸術の世界なんですよ。
そうそうそう。何のエロ知識
もない。エロとかいうもんじゃないんですけどね。うん、でも結構、あの、反応とかがね、面白いんですよ。そのうん、僕も、まあ、本屋を二十何年やってるから、まあ、北校舎の頃なんか特になんだけど、うん、まあ、春画の本なんて大体美術書として出るわけ。あ、でも、目に取りやすいところに置いとくと、おばあちゃんとかにクレーム入ってた、結構、うん。こんな手に取りやすいところにこんな本置かないでとかって言われて。
子供が見たらどう
したのみたいな。そう。あ、そうか。俺は結構それが面白くて、なるほどって、そういう感覚になるんだな、みたいな。うん。そう。まあ、だけど、すごい、こう、タキコのすごい拒絶とかも、割とこう、自然に描かれてるというか、うん、まあ、70年代末というか、80年代というか、あの頃の30歳の人の感覚なのかなと思って、
ね。まあ、30歳でね、うん、少女の女性は、
ねえ、
カリカリしちゃう。うん。
まあ、で、こういう話してる時もさ、その、要するにその、タンスの下に春画を忍ばせてるお母さんのことを思って、うん、ここでも 4人の姉妹がそれぞれの反応を示すっていうか、うんうん、綱子さんはお母さんもいいとこあるわとか言うんだよねそうで、滝ちゃんは昼間から見るもんじゃないわ、こんなもん早く閉まってみたいな感じになると、うんうん、で、まあ、咲ちゃんも別にそれはほらそんなこと別にどうでもいいみたいな感じがあってで、真紀子さんが焼き軸坂浦がもうやりきれないわとかつってね、うん、これを閉まってるお母さんなんて、うん、私たちの知ってるお母さんっていうのはもうね、料理作って洗濯してっていうお母さんなのに、うんうん、これを閉まったままずっと生きてたってお母さんのこと考えるとやりきれないみたいな、うん、まあそれ本当にだから自分の生活の不満がまんま現れちゃうっていう、
投影されちゃう、
うん、感じなんですよね。ただお父ちゃんがなんか高尾の会社に訪ねていくみたいなね感じで、何しに来たのか分かんないんだけど
ねえ
まあ、火事に、ぼやで騒ぎになったから、うん、まあ、ごめんねっていう、あれで多分顔出したんだろうけどね。うんうん、
そっか。
で、こう、お父さん、高尾がね、タバコ勧めたら、やめてるから、って言って、相当絞られたでしょ、みたいなね、こと言って、4人も娘作るんじゃなかったとか言って。そう。うん。ここでね、初めてあの秘書の恵子ちゃんが、恵子さん、赤木恵子さんがね、うんうん、出てくるって感じでね。コーヒー出したらね、いや、この日本中じゃないとダメだよとか、うん。だから、高尾がうち お父さん来ませんかみたいなね、少々狭いですけどみたいな、うんうん、こう言って、まあ、そしたら自分の字で死にたいよっていう話をして、まあ、帰るっていう感じ、うんうん、この辺も場面がね結構ポンポン変わって、まあ、ジムでさきちゃんが取材、ね、奥さん中心のこう取材を受けてたりとかね、旦那のあのね、
そうだそうだ、
要するに揚げまんの秘訣みたいな、あれ、うん、あれでしょ、なんかね、あれはね、負けるって禁句ですかみたいなね、あの、うん、あでも八百屋とか行けば言いますよ、負けてとかつって言ってとか、うん、なんかそういうなんか取材を受けててっていう。で、綱子さんは綱子さんで、その片見分けした着物だと思うんだけど、うん、なんかそれをこう着直してさ、
うんうん、
で電話を睨むんだよね、なんかね。
うん、
電話しようみたいな感じで、そしたらあの両手に電話かかるわけ、まあ、ここでまた超怖かったんだけど、
うん、
あの奥さんね、両手の奥さん、おかみが電話鳴ってるわけよ、
うん、
でもしもしって言ったら無言電話でしょ、
うん、
で誰か分かんないわけじゃん、だけどそのままあなた電話よって怖い怖い
ねえ、いいのかな、
怖すぎうん、本当に怖かったよ、
そんな生活、
そんな生活で、結局その電話がプツッと切れちゃうんだよね。
うん。
ほんだらなんかさ、レジからさ、10円のこの束出してさ、バーンと稼いで、小銭いるんでしょっつって。うおおそこまでグイグイ行くかみたいな。
ね
え。うん。で、なんかあれだったかな、秘書の赤木さんと、
ええ、
あの、尾形健の娘が、
ええ
ね
ええ、
レストランでご飯食べ行ったりとか、
うん、
なんかね、いろいろありましたけどね。なんでだったんだっけ、あれ父ちゃんの父ちゃんの会社に遊びに行ってって感じなの か、
そうなの
かな、一緒に帰ろうと思ったらお父さんが忙しくて、
うん、
行けなくてみたいな、
そしたら赤木さんにね、荻野目恵子がすっかり懐いちゃう、
懐いちゃって、だからね、どうなんですかね、どう思います、この赤木さんと
ね、え
あのお父さん、
まあでも、うん、第3話で明らかに勘違いして、
はい、
あの、うん、愛人にかけるつもりが八千草薫に電話しちゃったじゃないですか、尾形健が、旦那さんが、
だからさ、あのあれも謎じゃないですか、
うん、
愛人なんですか本当にあれは、
あでも、うん、あっつって切っちゃってでも愛人以外でそんな
ならないですよね、
うん、
だから愛
人はいるにはいるけど、赤木さんかどうかは定かじゃないみたいな、
うん、そうなんかな、
ね、
うん、でも赤木さんも明らかなリスペクトがっていうか、ほら、
うん、
なんかその上司と部下以上の関係、感情を持ってる、
そうそうそうそうそう、
感じ、端々に感じるし、
入院した時にね、
あんなのおかしいじゃんだからね、分かんないですよね、この辺がね、
うん、
実際とかどうなのかみたいな、
うん、
まあね、いきなりその最後の話しちゃえばさ、
うん、
最後思いっきり否定はするんだけど、
そう、
まあ、とは言ってもさ、
うん、
じゃあこの場面どうなのよみたいなところ、
ね、
そもそもその何、その自分 の、 その、ね、上司であるその高尾に対して気持ちが何もなかったら、多分お嬢さんと私がご飯行くわなんて普通言わないでしょっていう話じゃないですか、う
ん、いやー分かんないな、
うん、
どこまでからどこまでか分かんないな、うんうん、
とよくわかんないな、
ねえ、
うん、高尾も高尾でこう、まあ、すごいナイスガイなので、あの人もね、
そうなんですよ、うん、
あの積極的に口説きはしないけど、うん、別に無限にはしないでしょって話ですからね、う
ん、でなんかね、うん、すごいあの自信満々じゃないですかそういうところはやっぱモテるだろうなって、
モテますね、
うん
うんこの赤木さんと長女がね、飯食ってる時も YMO が流れたぐらいにして、
そう、
うん、でここであのまた里見家に戻って、あ、まあ、高尾が家帰ってきて、
うん、
まあ、その日の顛末みたいな、まあ、略地草薫はなんかもう何かにつけてその浮気話に結びつけたいんだけどさまあその辺適当に交わすっていうかね、あ、その着物どうしたんだ、お母様かとか、まあ、そんな話してて、
うん、
そうよなって、それもそうなんだけど、あのすごいのが出てきたのよみたいなね、
うん、
へそくりかわせて違うわよみたいなねえよみたいな、
うん、
だからたくさんかわすかしてね、はっきりしたやつかわすかしてね、タキちゃんはどうだったとかさ、いろいろ説明するっていう、お母さん我慢してたのねっつってね、タンスがそこにあるってことは心にあるってことよなっつって言って、
うん、
まあ、それのお母さんの考えたらやりきれなくてなっつったら、高尾がこう八千草の手を握るっていうか、それをこうやめてよみたいな跳ね返すんだけど、 そうやって席を立とうとしたら足をガッと掴んで、まあ、あそこでまあちょっと、まあ何したっていう感じなのかな。うん、ちょっとまあ高尾の男の部分を見たとっていう感じ、うん。ね。まあ一方、その、進展しないこの、ね、二人の仲が進展しないで、はい、こう、まあちょっと足踏みしている、あの、滝子さんが、うん、なんか夜な夜なメイクの練習をしているとか思うすごい厚く分かるでしょ、なんかつけまつげの練習
やってた、なんだこりゃみたいな。
いや、前回のあのサンマが焼いてたりする場面も謎だったけど、これ、うん、このメイクもこれどういうあれなんだ
み
たいな。まあ本当にだからその辺が化粧気も全くなく生きてきたってことなんですかね、うん、まああの人なりに考えてるんでしょうね、ここから先、これから先男と女の何かこう進展するにはみたいな、うん、あれがあるのかなと思ったけど、まあちょうどそのまたタイミング悪くそのメイクの練習してたらピンポン押してね、勝又が来て、今パックしてるから出れないのよみたいなね今日は帰ってちょうだいみたいな、勝又はもう触れたくて触れたくてしょうがないみたいな感じなん
だよ、く行くよな
うんうん、大体こんな感じですね、一応は。
そうですね、う
ん、で最後にあの三月に一度の検査はちゃんと行ってのお父さんですって、まあ、お父さんと一緒に、まあ、病院行って帰りにね、うん、勝又さん一緒に住むってどうみたいな、うんうん、お前も知恵が回るなみたいな話をしてたら、あの土屋さんってあの愛人の一家が正面からやってきて、って感じで、
パパーつって、ね、
パパーつって無言ですれ違って終わるっていう、
そう、うん、辛い場面でしたね。
本当ですね。なんか陣内のお母さんの念仏唱えるのも謎でしたけど、あれは一番やってこなかったから次だった
ね。そうですね、うん。あのお母さんも結構高齢でしたよね。
そうですね。
長男一人っ子なのかな、う
ん、
陣内。
まあそんな感じですよね。まあ苦労人みたいなね。
まあ女兄弟はいるのかもしれないけど。うん、
まあでも。さきちゃんは贅沢もしてるけど、お母さんの同居とかも、パッと見は全然嫌がってないし、
う
んね、ちゃんと海外しくしてて偉いなと思いましたけどね。
そうなんですよ。うん、
現時点ではね、タキコさんより全然偉いよ、さきちゃん、本当に。
子供も産んでるしね。
うん。そう。で、もう 2話でね、あ、2話じゃあ行きますか。
はい、2話行きましょう。
なんかこれ4、今回4本じゃないですか。
うん。
時間が結構心配なんですよ。
うん。
裏鬼門、鬼の門と書くのかな、うんうん、第2話。第2部、第2話、裏鬼門ですね。
はい。
マキコが父の幸太郎のもとに下宿人を置くことを提案し、タキコの恋人の勝又が引っ越してきます。つな子は赴任先の仙台から帰った一人息子をいそいそと出迎えますが、息子は恋人を同伴していました。マキコは夫の浮気を相手らしい秘書の、マキコは夫の浮気相手らしい秘書の恵子と対面し、心穏やかではいられません。
うん、
タキコもまた、サキコに華やいだ新婚生活を見せつけられ、不快感を募らせていました。それぞれに問題を抱えながら、タキコと勝又の結婚式に姉妹が顔を揃えますが、
うん、
あ、もうそこまで行ったか。
うん、
いろいろ展開するんですよね。
それで倒れちゃうわけですね、うん。
本当にね。あ、そっか、それで何倍での場面がここであるんだな。
うん、
冒頭がもう国立の引っ越しの場面で、
はい、
また西大目がまたこう張り切って、
うん、
ね、そこちょっとタンスこそらないでよみたいな、割と叫んだりなんだりしてっていうあれがあってね、うん、だけどまあこの段にあれしても、まあ、お父さんに対しては、
はい、
あの勝又さんね、ちゃんと家賃とか決めてねみたいなね、
うんうんうん、
まだそんな一緒になるって決めたわけじゃないんだからみたいな、うん、そこはちゃんとしてよみたいなことをお父さんに強く言ってるっていう、う
ん、なんかね、うん、でもさ、自分がさ、うん、付き合ってる、うん、女の子がいたとしてさ、
うん、
その実家のお父さんと一緒に暮らせって言われたら住める
よ、ね、俺前回も言ったけど平気
あ、そう、
むしろ面白いなって思
って、窮屈だよ
ただね、俺今回見ててすごい印象深かったのはやっぱこの勝又さんとお父さんの二人の場面ですね、うん、めっちゃ良かったなと思ってね。
あ、まあね、うん、
この二人の、
まあ、ただそんな、うん、そういう図太さがなければ、うん、咲子じゃなくて、うん、なんだっけ、石田由美、
うん、咲
子とは付き合えない、
うんうん、まあ確かにそんなシチュエーションあるって感じですよね、
うん、 しかもね、八草薫も無口でいい、うん、いい人なのよみたいな人のことをさ、うん、将棋の駒ぐらいに考えてないか。
確かに確かに。うん、若干だからその仕事で対戦してない人に対するあれが扱いがえげつないよね、なんかね、そう、ボクサーボクサーに対して。
本当だよ。
しかもね、国立って微妙に遠いですもんね。
国立遠いですね。
ね。うん。一回行ったことあるけど、
うん
うん、まあその引っ越しの準備にし、引っ越しの作業中に、なんか釘打つかなんだかで、あのタキコさんが踏み台に乗ってて、うんうんうん、何かトン、ね、トンカントンカやってたら、
そう、
押さえててって言った数松さんがいきなり抱きついて
思わず浴場して尻にこう顔をうずめようとしたら
やめてー
っすね、トンカチが頭を分断の
首ゴツンとか言ってね、
死ぬよギヤーって本当にリアルに痛そうな、うんうんうん、
またごっついトンカチだねあれ ね、
ま、ねえ頭蓋骨が陥没するわ
そのままもんどり打って騒いでたら、うん、ピンポンピンポンってね、まあ、ピンポンとかブーなんだよね、あの家はね、ブザーブザーでね、
うん、
で寿司屋寿司屋の出前ですなんて言ってね、取ってませんけどって、いやいや、頼まれましたんでって、取ってませんなんて言って、タキコさんすごい怒りながら出てったら、うん、ま
あ、タキコがトンカチ振り回したら手加減すると思えないもんね、
うん、ねえ、だまあ同じタイミングで特上寿司が5人前が、うん、いやもうお題でいただいてますから、まあまあ咲子のおごりっていうか、
うんうん、
同じタイミングで咲子が来るっていう感じでね、うんうん、そうあそこでなんかレあの、ね、あのミンクのコートなんつってね、アメリカンレッドフォックスよって、あ、タヌキが狐着てるわけかみたいな、こう嫌味なことを言い合ったりとかして、うん、あれも何しに来たんだっけな、まあ、様子を見に来たってことか、
そうかな、
ね、佐久子さんがね、うん、まあ、ここでもだから勝本さんも割とこう探偵仕事もあれにほどほどで、なんか職探しをこう高尾経由で咲ちゃんに行って、うん、さきちゃんがなんかボクシング雑誌かなんかの編集者みたいな、
うんうんうん、
口を持ってくるみたいな、
うん、
それもタキコからしたら面白くないみたいな感じで、うん、その寿司食ってる時もすっげえギスギスしてるっていうか、
ねえそう、
うん、
探偵に対してのなんか地位の低さがひどい、
うん
うん、
でまあ特上寿司買ってきたとかさ、そういったことがもういちいち勘に触っちゃって、だけどさきこさ、もうひがまないでお姉ちゃんみたいなね、食べよう食べようみたいな感じで、
うん、
うん、そうなんかだからそういうギスギスしてるのも勝本さんのせいよみたいなことをまた咲子ちゃんが軽口叩くから、またそこで咲子がブチ切れるみたいな、
まあそれを解消しようとしたらぶったたかれた、
うん、なんでまあ咲ちゃんがなんか今度あの里見家に行ってね、真紀子の家に行って、もう困っちゃったタキコさん、タキコ姉ちゃんにいろいろ言われちゃってみたいな。
うん。
で、うん、マキコはあんたが悪いわよ、そんなの、みたいなね。うん。ああいう子なんだから、ね、もうちょっと考えて、ね、接しなさいよ、みたいな感じでね。
うん、
まあそうしてたら、その、あの、兄弟が、子供たちが、あの、さっきおばさん、こんばんは、みたいな感じで。
うん、うん。
そしたらまた気前がいいからさ、それぞれにお小遣いを渡すみたいな。
うん。
まあだけどそれも返すっていうね、あの、八草薫をね、あの、身内のね、お金の回し方ってあるのよみたいなね、そう言って何でもすぐにあげないでちょうだいみたいな。
ねえ。
まあこれは非常によくわかりますけどね。
うん、
ねえ、あんたそんなに使い道のないお金があるんだったら貯金しなさいよみたいなね。
うん、
まあそしたらこう、さきちゃんは、いや、なんかそこにちまちましてるとその負けそうな気がするのよみたいなね。
まあそれも一理あるよ
ね。まあ気持ちとしてね。うん。同じ商売の人たちみんなそういう感じよみたいな、ね、うん、そういう人が多いわよみたいな、うん、
まあでも一方明日も知れない商売だからちゃんと貯金した方がいいっていうの
もあるし、あのね、本当俺今まさにさ、こう、うん、格闘家がそれぞれ YouTube やるのが結構ブームじゃないですか、
はいはいはい、
まあみんな金遣いですよね、
あ、本当
なん企画に対してこうね、高級料理店行っただのなんだのかだって、あんなほら行っちゃ悪いけど別にコンビニ弁当で十分でしょお前らみたいな、ほら味なんか大して分かんないって言ったら文句になっちゃうかもしれないけど、
うん、
ね、そんな味も分かってないようなやつらがさ、うん、高級な溶けるような肉食ったり寿司食ったりって何の意味があるのかなって正直思うんだけど、うん、まあ あれもまあ経費としてまああれしてるんでしょうけどね。
まあでもそうやって人気で再生数上がればまた所得につながるから、うんうん、そう
なんだけどこうね、あんまし その高級寿司の意味があるのかみたいないまいちわからないっていうところがあってね、うん、まあちょっと考えちゃうなっていう。
そっか、
そこまでそんな無限に収入ないでしょ多分とかって思ってるけど、ね、朝倉未来とかもとんでもない金の使い方しますよね。
なんか車ベントレー買ったみたいな。
あ、なんか買ってるし、なんかすんごいこう、うん、ねえ、オクタゴンだっけ、あの八角形、
はいはいはいはい、
ねえ、すごいの、もうリアルサイズなあの UFC のあれを、また新たにジムをね、あの所属事務所がまたほら、
へ、
作ったりとかしてて、ああいうのを見るにつけてこう、うん、お金がとかって、うん、まあ別に余計な心配だろうけどさ、
ねえ、
うん、思ってしまうという。
へ、
滝姉ちゃんは欲求不満なのよみたいなね、さきちゃんがなんか言って、
うん、
私なんか分かるようになってきたのみたいなね、そういうのがね、この人見ると欲求そういう人かどうかっていうのが見ると分かるようになってきたみたいな、うん、私はどうほらですね、言わない、一日二人と喧嘩するの嫌だからみたいな、うん、で一方国立でお父さんは割とこう勝又さんの名前も標識を出してあげてこ
う、ね、そうなんか、ね、発注して作ってもらって
た、ね、かけてね、
うん、
で滝子さんに向かってほら今日泊まってくのかみたいな、まあ、一応初日ってことでね、
うん、
で滝子さんはまたさ変にそこが気にするっていうかさお父さん親のくせに何言ってんのよみたいな、なんかいやいやそんな風に撮るかって感じがするんだけど
ねえ
まあこれと対比でこのそこに異常なほど気にするこの滝子さんと、うん、この対比として今度綱子さんに仙台から息子がね、多分もう社会人になってるんでしょこの人ね、
うん、
帰ってくるとかと思ったら彼女連れと、
そうそうそうそう、
ね、まあ綱子さんにしたら楽しみにしてたんだろうけど、
うん、
いきなり女連れてくるからこう調子狂っちゃって、
ね、
しかもこの女が割ともうかなりズケズケした女でなんか見ててかなりイラつきましたよ、なんかもうなんか友達から電話かかってきたしね、なんかね、
うん、
うん、そう、ここがなんか割とこう綱子さんのところと国立が割と交互にあれするから、国立のでは夕食がすごい静かでさ、
うん、
なんか緊張のあまりに勝又がむせちゃってさ、なんか、
うん、
でお父ちゃんがさすってさすってなせて勝又が気遣わないですって言って、また使えるよとかってなんか言いながら、うん、
ねえ、つなこの家はね、うん、毎回なんか結構いいもん食べてる、
うん、つなこさん、
そう、あのなんかすき焼きみたいな用意してたでしょ、う
ん、つなこさん、どっちの
息子が帰ってくるんですって、あ、
そうですね、ごちそう用意しましたもんね、
そう、
うん、そうで息子がこう彼女にさ、あのあんたの布団、あの人の布団あんたの部屋にいいんでしょ、だって、お袋とかって言って、で彼女と笑い合うみたいな、
うん、
そういう会話も、まあ、つなこさんが聞こえちゃうところでするから、うんうん、まあ、そういうのもいちいち調子狂うよなみたいなね、
うん
うん、一方タキコはお父さんと同じ部屋で、ね、布団並べて寝るみたいな感じで、
うんうん、なんか自分で布団運んでたもんね、
うん、
あのお父さんの横に布団を、
うんうん、そうそうそうねえ、まあ、このせがれがなんかまあ何しか、まあ、東京に帰ってくるつもりで来てるってことなんですかね、
ねえ、
いろいろこう東京での生活をあれするために、
うん、まあ、本当絵に描いたような若造って
感じ、ね、高尾のところに挨拶行ってね、なんか、うんうん、なんかちょっと聞いたぞみたいなね、綱子さんから聞いたぞみたいな、あんまり見せつけんじゃないよみたいなね、あの人ゴケなんだからみたいなこと言ってうん、うん、一方綱子さんはこの昨日の今日でまたあの旦那呼びつけて、
うん、
ね、なんかもう恥じらいってものがないのよあの子はみたいな、なんかそれを愚痴ってるっていうかそうそう、うん、恥じらいってものがないのよなんて言ってんだけど、その話聞いてるあの旦那がまた半裸で、
うん、
お前なんでそうやって人んちで裸になってんだよみたいなよく
くつろぎまく
って、まさにお前だら恥じらいってねえな
って思うんだけど
やたらと愛人宅で裸になるようなこいつみたいな、
うん
うん、ああむしゃくしゃするみたいな、
ねえ、
感じて、でワインを旦那が抜いてきてさ、
うんうんうんうん、
じゃあバーってやりたいわみたいな、
うん、
やればいいじゃないかみたいな、あの直してやるから好きにやんないよみたいな、
ぶちまけたい、
ぶちまけたいなんつってね、ここでブーってまた
あの障子にワインをブジャーって
やるけどと思ったらマキコが来るっていうね、
うん
うん、姉さんいるんでしょみたいな、だけどまあいるす、まあ、当然愛人いるからいるす、ねね、でマキコさんが帰ろうとしたら 子の女将がばったりみたいな。
うん、
でここでも面白かったのは、マキコとこの女将のがおしるこかなんか食べに行くってい
う。そう、お茶しちゃう。
お茶かあれ、お茶飲んだかなんかな。甘味、うん、みたいなとこ行ってるのかなと思ったけどね。うん、あそこもね、よかった。なんかこれがすごいいい時間というか、
うん、
よかったなと思いました。
お互い、うん、うん、旦那に愛人がいるもの同士で、ね、
そうそうそうそう、だんだん二人がね、こう輪が生じるんですよね、この二人の間にね、うん、最初はこう距離があったのが、
うん
うん、まあ八千草薫はこうね、綱子さんお姉さんはこう一人暮らしが長くて、もうね、お葬式に行った帰りとかにお清めのしようとか、そういったものがこう振ってくれる人がいないとか、うん、そういった時にとてつもなく寂しさを感じるとかね、
うん
うん、だけど寂しいなんて誰でもそうじゃないみたいなことをおかみが言ってさ、うん、ね、あの二人だと思ったら一人だったなんて余計に辛いわっていうことを、またぐっとぐさっとくることを言うってさ、うんうん、あなたにはわからないでしょうけどね、うん、いやわかります、私の夫も浮気してますなって言って、実は母もそうだったんですよ、うん、さ、父の相手のアパートの前で倒れてそのまま死んでしまいましたみたいなことを突然物騒なこと言うから、おかみはどうしたのそれで、どうしたのそれでみたいな、ぐぐぐっと詰め寄ってくるみたいな、ね、感じでね、うん、なんだか老化されてるみたいみたいな感じで、うん、その方は今もっつったら、いえ、もうもっと若い方とね、あれして別れましたみたいな感じでね、うん、こういう時なんて言ったらいいんでしょうみたいな、お互い体だけは大切になんて変よねなんせってでもマキコはそれでいいんじゃないでしょうかみたいなね、うん、じゃあ私次がありますんですって、まあ、ここでじゃあどっちがおごるみたいなあれして、うん、まあ、割り勘でじゃあ350円お願いします、伝
票がちぎれそうになって
たいやでも俺このおかみとね、このマキコさんがすごい良かったから、うん、このおかみはひたすら怖い人だったんで今まで、
うんうんうんうん、
このシーンすごい良かったですよ、ね、おかみがかなり好きになりました
よ、ここで、うん、まあ、かわいそうな女ですよ
本当にね、分けた髪 の若狼もこれぐらいのアグレッシブさが欲しいよなっていう感じがしますけどね。
そう、だから綱子がセリメイカの立場ですよ、うん、
本当ですね。まあそんな言ったら旦那はまたそのね、本当に襖をきれいに剥がしてなんか直してるっていう感じで、
そうそうそう、うん、結構なんかちまちま切って
ちまちまと
一マスごとにさ、
そうそう、あれがね、性格が現れてますよね、なんかね、うん、
あれってなんかも全体的にびちゃびちゃにしてベローって剥がすんじゃなかったっけ、
本当そうだよね、うん、まああれは無事なところは張り替えないつもりなんだよ、なんか、ね、
そんな、そしたらこんな投げちゃダメだよ
そうそうそう、うん、綱子さんはそこでもぼーっとしてるみたいな感じでね、うんうん、まあね、こんな感じがいいんでしょうかね、
ねえ、
二人の関係性っていうのは、
でも息子もなんか、うん、来たり、うん、帰ってきてんだかまた行ったんだか、そんな
本当だよ、
ね、よく愛人連れ込むな、
そうそうそう、昨日の今日でそんなにリラックスしてていいのかよっていうね、うんうんうん、でなんかこう健康診断みたいなのをしている旦那にこうね、
あ、そうだそうだ
ね、
そこだ、
この前ですよね、
うん
うんうん、あんなの誤解するわ
ねえ、
とガチャって開けたらなんか顔拭いてあげてるぐらい
そう
でなんかボタン2つ3つはだけてるからさ、うん、何してんだよこれって話だから、うん、ここでもそのマキコさんとこう秘書赤木さんと、
はい、
高尾でこう 3人での会話が、うん、どう話しても真紀子さんが置いてけぼりになっちゃうっていうか、
うん、
ね、あなたお水飲むって言って、秘書はタバコどうですかとかって同時に言って、うん、でタバコもらおうかみたいな、
うんうん、でもね、実際、うん、愛人で家庭を壊す気がなかったら、うん、もうちょっとうろたえるでしょ
う、うん、どういう意味ですか、
うわ、うわ、妻来ちゃったよ、やべやべ、お前がちっけみたいな愛人に対して、
うんうんうん
う
ん、
そういうところが一切ないから、
あれって言われたじゃないもんね、
そう、
おっちょこちょいなやつだ
みたいな、えらい堂々としてるなみたいな
だから何にもないって何にもないでしょ、ね、
何にもないのが本当なのかな、う
ん、
みたいな、
でも 100% はないとも言い切れないですもんね、
まあ、だから愛人は別のとこにどっかホステスかなんかいたんじゃないですかね、
うん、うん、なんかな、
うん、
ただね、愛人、例えばじゃあ、あの人とできてたとして、 高尾の態度はあれで正解だと思うんですよね。
まあ、あれだったら絶対隙がない。
絶対嘘じゃダメだし、うん、あれは礼儀ですよね、マキシコさんに対しても、
うん、
そんなことでさ、そういうふうに悟られるようなことは取っちゃダメだしさ、
うん、
それぐらいのつもりがないならそんなふうにしちゃダメだし。
それにしてもね、うん、それをね、うん、本当に赤木とそういう関係の上であの態度だったら、うんうん、すごすぎる。
すごすぎ。あとちょっとね、赤木さんに突っ込みたかったんだけど、ここは奥さん立てろっていうね。
本当だよね。
お前そんな一時タバコとかどうとか言ってくんじゃないよ、うん、
だから、うん、赤木も赤木で、うんうん、本当に後ろめたかったら、うん、もっと引くんじゃないかなって思うし、
うん、後ろめたくてもそうじゃなくても、うん、引けよって感じはしますよね。
まあ、確かに
そんなグイグイ来る奥さん来てるのに、
ねね、対抗してるかのごとく ね
タバコもセブンスターに変わったの奥さんがマキコさんが知らずにみたいな、ねあ似てますもんねみたいなこと言うから、うん、いやいやその一言もいちいちいらねえよなみたいなただなんかジャンパーが同じジャンパーかぶってね、
うんうんうんうん、
あれ同じジャンパーってマキコさん気づいたら、うん、あこれこの子が着てたのをどこで売ってるんだって言って聞いて同じの買っただけさみたいな、
うん
うん、まああれもまた微妙にこうなんかあれだよなちょっと
そうそう神経を逆なでする、
うん、逆なでしますよねあれもね
そう
じゃあよろしくなって秘書はその後まあそこで消えてっていう感じだけど、うん、まあマキコさんはその場ですぐもそのジャンパー脱いじゃうっていうね。なんか
ねえ、俺が妻に同じことしたら後からどれほど文句言われるかって。
確かに。なかなかだよな、あれはな。
ねえ、うん、もうそれを考えると気が気でないっていうか、もう、うん、もう家帰りたくなくなっちゃう。
まあ、ちょっとね、これはね、ますます病むなっていう感じがしましたね、マキコさんはね。まあ、あれは恋人がいるよって、あれはちゃんとなんつって言ってね、なんか、
うんうんうん、
まあ、言うんだけど、まあ、でも、この高尾は全然、大してこの会話広げようとも思わないっていうか、うん、
しかも、大して気にもしてない、
全然気にしてない風なの。
そう。
うん。だから、あれがあいつ この考えた末での態度だったら、それはそれで大したもんだなと思うんだけど。
すごいけどね、でも、それにしたって意地が悪いよね、考えた末だとしたら。だから本当、ピュアに無神経なんじゃないかなとは思うんだけど。
そうなのかな。
うん。
まあそんなことも、なんていうの、そのこれはほら、マキコさんは、
うん、
ね、そのおかみとさ、お茶した後にの、
うんうん、
その足でここ来てるから、
うん、
その日の晩でさ、うん、こうもう、つなこ姉さんを再婚させる気満々っていうかさ、
はあ、
うん、ね、なんか
そうだそうだ、
ね、つなこさんもそのここ来てんだよね、なんかね、一緒にご飯食べたぐらいにしてさ、
う
ん、
で、
マキコ、マキコのやつ、姉さんを再婚させてんだってさ、みたいなね。
うん、
で、マキコさんはなんか、お母さんからもらったあの着物着てね、
うん、
着物あるの着たいのよ、みたいなね。うん、なんかそんなことなんか言って。全く、なんか、終身が好きだよ、あの女は、とかなんとかって、こう、高尾が言うと、終身ってより教育直後なんじゃないみたいな感じで。
どないだしちゃう。
教育直後なんかね、マキコとトキコで、あ、マキコとツナコで暗唱しだす
って。ねえ。
面白いなと思ったけど。
当時の人はもう身についちゃってるの
かな。あれね、クックと同じですよ。
あ、本当。もう
リズムで覚えちゃうっていう感じじゃないですかね。あれはある時代までの人のあれなんじゃないかなと思うけどね。う
ん
う
ん、言えないとなんか、うん、非国民だみたいになるのかな。
非国民だとはなんないけど、あれが普通にもう要するにクックならんのと同じ感覚ですよ、うん。あれが必須科目だったっていう時代があったわけで、
うんうん、
まあ、戦後そういうのがなくなっていったっていうのがあるけどね。う
ん、GHQ で
なんかね、
うん、消された。
うん、でこれ森友のあの時にこれちょっと話題になったじゃん、それ。
はははは、ね、
あの校長それさせてた
んですけどね。
そう、まあそこにこうピンポン押して、この滝子さんが来るっていうね。
うん、
もう、まあ、さっきこといろいろギスギスしてて、もう嫌になっちゃうみたいな、愚痴に来るっていうかさ。
うん、
もうさっきなんかその、もう、あれよみたいな、その滝子、さっきこがもう、困ってしょうがないみたいな、嫌でしょうがないみたいな、嫌いよあの子みたいな、これ見逃しにミンクのあのね、あのコート着て、
うん、
どうとかこうとかのつって言って、うん、そんで高岡がまたここでいいんだけどさ、あの滝ちゃんは脳が多いねってね、脳を言い過ぎだねみたいな感じでね、
うんうん、
それは女として損するよみたいな、ね、いざという時に取り逃がすよみたいな話をして、
うん、
私脳が多いかしらみたいな、
うん、
多いねとか言いながらね、
うん、
そんだらつなこさんがね、さすが男の人は言うことが違うわみたいな感じで、うん、ただここの高尾の一言がね、ちょっとまあ石田歩をここでちょっと変えさせるっていう、ね、次の場面でまた同じ場面のほら踏み台の場面があるから、これきっかけみたいなのがちょっとあるんだろうけど、
なるほど、
うん、で一方さっきこの家ではそのお母さんがその何のサークルか知んねえけど、あの仲間たちをあれしてさ、うん、 何枚だしか言わないっていうね、ひたすらにその生阿弥陀仏をひたすらに唱えてるっていうさ、うん、
新興宗教の拠点みたい
な。そうそうそう。で一方陣内はダーツして遊んでるんだけど、うん、あれは遊んでるんじゃなくて要は自分の目を確かめてるて、
あそうそうそう、
ね、
網膜剥離みたいな、
ちょっとおかしいぞ俺みたいな感じで、うんうん、お母ちゃんと俺の目お祈りしといてくれよって、うん、あんた目悪いのかって、いや今のうち今のうちってあんまり大げさにするとあいつが心配してもあれだから頼むよみたいなことをこっそりと母親に言うっていうさ、
うんうん、
でもう一回ダイエットしようと思ったんだけどやっぱりちょっと焦点が合わんぞみたいな、うん、なんかねちょっと焦りみたいな、うん、あれで網膜剥離かと思ったんだけどでも実際は何なんだって話です
よ、ね、脳が壊れてきて
脳が壊れちゃったなんかボクシングあるあるを一気に凝縮したキャラだったなって感じ、
ね、うん、パンチドランカー、うん、
感じでしたけどね、
うん
でまあ国立ではさもう引き続きその勝又さんとお父さんの生活が続いてるから、
うんうん、
ね、なんか電話かかってくんだよね。
そう、
ね、あれねでパッて勝又が通るんだよ、
うん、
でパパって「え何番にかけたの？」そしたらブズッと切れちゃって、
うん
うん、
そう、その前の話でね、うん、パパっつって死活されちゃったから、
うん、そうそうそうそう、
息子が血はつながらない息子が帰って。かけてきた
誰からだっつってね、お父さんはすごいそれなんかちょっと察してるっていうかね、
うん、
もしかしたら子供かもしれないみたいなね、そう、坊主かもしれないみたいな、
しかもね、うん、あんなね、うん、大して愛想もないじいさんじゃないですかなのにパパっつってすごい慕ってくれるのが、
うん、そうですね、
なんかもう本当いじらしくてね、
うんうんうん、
一番なんかこのドラマでね、うん、グッとくるとこでしたよ。
なるほどなるほど。まあそのこのお父さんの関係が8年続いたってことで、
うん、
この子2歳の頃にだからまあ記憶ないわけじゃんほとんど、
うんうんうんうん、
ね、もうその記憶最古い記憶にはもうこのお父さんがお父さんとしていたわけじゃないですか、うん、
まあ、でも週にね2日
しか来ない、週にだけどね、
うん、昼間だけのお父さん、
うんうん、そうなんです、まあ、それでこういう態度っていう感じですよね、まあ、これもなんかちょっとなんか晩飯の下かなんか勝間さんがいそいそしてて、
うん、
まあ、そういうなんかそういう状況の中でとっさに電話を取って、
うん、
ね、何番にかけたのって言って、まあ、その後電話切っちゃうみたいなさ、
うん、
まあ、それでお父さんは気にしてんだけど勝野さんは別に引き続きその晩ご飯の支度をしてるっていう感じでさ、
うん、
だからお父さんがあの初めきらめき七刀って言うんだって言って知ってるかなって言って、要するにその大量生産した刀で最初は切り口が良くてもだんだんこうあれしてくるからという、要するに頑張りすぎんなってことだよみたいなさ、
うん、
ね、感じでさ、
食事当番は交代にしよう、
それとも何かい、僕に俺に何か引け目でもあるのかいなって、いやありませんって、だったら五分と五分だっつってほんだら今度もう一回ディーンってなるから、うん、父ちゃんが秒で取るって、そっこでパッてもしもしって言ってそしたらタキコでなんだお前からだねそうそうそう、うん、まあでもその後ちゃんとまた改めて子供から電話来てて、
そうそうそうそう、
ね、なんかあれしてましたよね、
そうね、なんか
元気か、
遊びに来たいみたいな、
そう、
元気かって言ったらダメだぞ、うん、元気を出せって
そうそう、最初の電話はなんか元気ないとか言って、
うん、
なんかパパに会えたら元気になるとか言って、なんかそんな言って
それはダメだ
ダメだねえ、まあ、結局これってあれなんですかね、あの奥さんというかさ、
うん、
あのお母さん愛人さんもさ、
うんうん、
子供とは会わせようって思ったんですか ね、 あれね、
いや勝手に子供が電話してるんでしょう、
だけどほらその後の会ってる場面では、
その
外で見守ってるわけじゃん、だって
そうそう、
あの現場まで子供は一人で行けないじゃん、
え一人で来てるんじゃないかな、
本当に、
うん、
なんか連れてきて、これ以上お母さんはここから先は行かないからあなた一人で行ってらっしゃいみたいな感じなのかなと思った、
そしたら子供ももっと外見るんじゃない、
そうかね、
うん、
そうだね、そっかそっか、一人で行くとこつけていくって感じなのか、
そうそうそうそう、
見守ってるって感じでね、
うん、
そう、まあそんなしてたらその夜お父さんがこう布団入ってたら勝又がそーっと入ってきてさ、お父さん話がありますって言ってさ、うん、実は一連のあのね、あの更新所にもあれは、あの全てこれは僕でしたみたいなね、
うん、
お父さんのことを調べた、でお父さんもここ何年かで一番面白いよって言ってるんだけど大爆笑みたいな感じで、
ところが大きい、
勝又に握手を求めるみたいな、いや俺はもうあっことこ大好き、
ね、
超いい場面とか思って、
うん
うん、そうね、まあでお父さんはまたそのね、息子とこう久しぶりでこうレストランで会って、なんかテストの答案みたいななんかこうね見て漢字教えたりなんかしてたけどさ、
うん
うん、ね、そう だから勝俣さんとねお父さんのこの関係がここねやっぱ一緒に暮らしていく以上はね、やっぱ仲良くなってねいいですよね
本当に ね、 こういう感じでね、だんだんお父さんがね、うん、寡黙なんだけど、うん、娘にもすごい慕われてるじゃないですか。
そうなんですよ。
その理由がだんだんじわじわとしみ出てくるような感じで、うんうん、そうですね、いいですよね。
そうそうそう。あとその2部のその1話でそのボヤ出した時は、うん、本当にこの弱ってるなっていう感じがあったんだけど、うん、勝俣との生活が始まったらなんかやっぱだんだん元気になってきてるっていう、うんうん、
だからさ、うん、3話でお母さん死んじゃうじゃないですか、うん、その後娘たちがお父さんをむちゃくちゃ糾弾したんじゃないかと思ったけど、そうでもなさそうな。
そうですね、うんうん、あの場でまあすごい感情爆発したのは真紀子さんだけど、うん、多分そこまで何か思ってるっていうのはな、ね、別にいなかったもんね。だって お姉ちゃんも咲子も別に、うんね、お父さんに対してはっていう感じであれでしたからね。あのそれでもう一回その咲子がさ、うん、もう一回釘打ちに来たみたいな。で勝俣が、うんうん、わざわざまた釘打ちに来たんですかみたいなね、うん、この間まだやり残してたからって言って、私今回は拒まないわよみたいなこと言ってで頑張っていくっていう感じ、う
ん、それからなんかね、うん、タキコの性格が激変する。
いやその後ピンクのセーター着て表情がめっちゃ華やいでる、
なんか楽しそうにな
る。あれ可愛い石田恵美がと思ってこんなに表情変わるもんっていうぐらいのね、
う
ん、
そう、
あのトラジルアジサイの行為でさ、鎌倉デートした時のあの華やかさみたいな感じのパッと明るく表情変わってて、うん、何しね、なんか何が報告がありますなんて、何よ何よって言ったら、あの長女、あの長女、荻野目結子はやたらと鋭いんだよね、何に関してもね。滝子姉さん結婚するんでしょなんて言ってね、誰から聞いたのって、顔見ればわかるわよ、なんて言って。まあでもあれ確かに顔見りゃわかるぐらいの話題。
なんかでもね、もう一回体を許したらイコール結婚みたいな。
まあ滝子さんはそういう人なんじゃないかなっていうね、あれはありますけどね。うん、
まあそれ以上のこともいろいろしてる気がするんだけど
なんかここでもさ、そのこ、まあ、そういこう気持ちは離れないでるんだけど滝子さんは、
うん、
なんだけどやはりそのここでもうすぐこの結婚式の話になって、うんうん、咲子は呼びたくない、
そう、また言うわけ、それはないでしょ
う、それはないっていうね、うん、でもうね、あんたがね、そんな兄弟なんだから仲良くしなきゃダメよとかって、うん、真紀子はさ、そうやって言うんだよ。で、うん、ここでも高尾がすごい良かったのは、うん、あの、分かってないね、女たちはって、うん。そうじゃないんだよって。しこりを残すのは勝俣くんなんだよと。
あ、うん、いいこと言うね。
ほんといいこと言うと思うわ、うん。これはね、人生の機微をね、こう、いろんなことを味わってないと、こんな脚本を書けないよっていう、うん、
なるほど、
感じがしますよね。その、うん、ね、妻になるね、あんなに、うん、そんな風に変な気遣いをされたことが後で分かったら、うん、もう立ち直れないよそんなことはっていうさ、うん、ことを高尾が言うっていう、もうこれも決定だっていうかさ、うん、この一言でさ、ね、まあ、だからその辺はもうじゃあちゃんとね、真紀子の方から気遣ってじゃあ言ってやれよみたいな、うん、でまあちゃんとこう滝子を立てるように言ったはずが、うん、結婚式の当日になったらすごい真っ白のスーツ着てるから、
そうそうそう、新郎以上に目立っている
、咲ちゃんは黄色いドレス着てるからなんかね、うん、感じなんだけどね、まあそういうとこが嫌なんだよって話なんだけど
ね、
うん、まあ、でもこの高尾さんはね、もう本当にいちいちいいですね、いろんなところで ね、 ね、でまあ国立の方ではさ、ささやかな結婚祝いみたいな感じでお父さんがウイスキーを買ってきてさ、
うんうん、
ね、こう滝子と勝俣とお父ちゃんで、うん、ウイスキーで乾杯みたいなね、うん、ああいうのも何とも言えずいい場面だな、
そう、ストレートでね
俺なんかお父さんいいっすわ、やっぱ、ね、本当にお父さんがね、楽しそうにしてるとこっちも嬉しくなりますよ、
そうそうそうそう、
そう、まあそんで結婚式で結局そのごちゃごちゃってなっちゃって、
うん、
まあほんでちっちゃい子供のサイン寝たりね、うん、来た男の子にサインしてたら倒れちゃうっていう、
そう、うん、
まあなんとも
ね、え、うん、そのままもう植物状態になっちゃうでしょ、
ねえ、まだ植物状態じゃないんだね、
あ、そうだっけ、
うん、一回退院してまだちょっと、
あ、そうだっけ、
錯乱とかするから、
あ、そっかそっかそっかそっか、
何枚だって発表したのか、
倒れただけだ、
うん、倒れて入院して、本当は入院してなきゃいけないんだけど、咲、うん、ちゃんがまだ意地があるっていうか、つまり認めたくないっていうか、うん、そのことにね、その今までのその生活がだって本当今の今までそうやって暮らしてたのに、
うん、
いきなり転落しちゃうわけじゃん、それって、
う
ん、ま
あ、それ
に、
あ、そうだ、マンションのローンが残ってるから、あれ賃貸じゃなかった
んだ、うん、賃貸じゃないよね、
買ってた、
うん、咲ちゃんはそりゃね、ついていけないでしょ、まだその、
ねえ、ね、
って感じですわ。なんか時間大丈夫ですかね、はい、
どう
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうのは